じゃあ後半を話したいというふうに思います。ですね、後半は7番から見ていきたいと思います。旧約の民が滅びたエルサレム崩壊の日は主の日の方。主はエルサレム崩壊を予言された。ルカの19章40節。エルサレムに近くだった頃、都を見上げてイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことをしていたのなら、もし、今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して塁を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。こういうふうにイエス様は、エルサレムの崩壊、ねに関して言われたわけでありますよ。その時に、子供たちを地に叩きつけるとかね、一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されないというふうに来ています。で、これはなんで、これはイエス様の時よりもね、40年ぐらい先の西暦70年に実現したわけですけども、この予言の通り実現したんですけども、で、なんでそんなことがエルサレムに起きたのかって、エルサレムって神に愛される都ですからね、なんでそんなことが起きたのかって、ダビデもね、エルサレムに関して詩編の中でね、エルサレムよ、そこは大王の都だとかね、私が全てに勝ってエルサレムの翼を込めないならね、私の舌がなんとかかんとかとか、いろいろ書いてるわけです。で、そのように称賛されたエルサレムがどうして破壊されて崩壊するかっていうと、それは明らかであって、それは他でもない、一つはエルサレムに使わされてきた多くの預言者が殺されたってことですね。エルサレム、エルサレムね、預言者たちを使わされたものしで撃つものやってね、そういうところだったわけですよ。で、最後にはイエス・キリストさえここで殺されてしまったわけであります。ので、滅びが来たわけであります。で、このエルサレムの崩壊っていうのはある意味では、旧約の民の、一番最後の、旧約の民の一番最後の滅びというふうに理解できると思うんですよ。旧約の神のためにが、この、堕落して、堕落して、堕落して、そして、エルサレム崩壊。で、同じように、で、これは宮の崩壊に関して、主は旧約の、新約のね、終わりの時に起きるっていうふうに言ってますけども、だから、同じように、宮の崩壊は、新約の民の、堕落の極みが宮の崩壊だというふうに思います。それは旧、で、それはまた、教会の崩壊であるわけですけども、で、これはで、エルサレムでは最後の一人まで殺されてしまったんですけど、これは主の日の方であるというふうに思います。主の日はね、あだがどんどん攻め捨ててくるって言ってますから。で、そういう意味で言うと、このパターンが繰り返されるというふうに思います。で、新約も同じなんですよ。新約も、の宮の崩壊も、やっぱり、旧約と同じように、油注がった人々ね、正しいクリスチャンたちはいろいろ殉教したり、殺されたりと。で、もう一つは廃墟するということですね。そのゆえに、神の怒りがね、宮である教会に対して、凄まじい怒りが来て、でもって教会を崩壊していくという、そういうパターンになるというふうに思われます。そういう意味で言うと、繰り返しますけども、エルサレムの崩壊って、主の日の、型である。というふうに思います。ですので、このような、そういう意味で再現するわけで、だからそういう意味で言うと、聖書っていうのは、非常に実は分かりやすく書いてあるんですよ。でも、ねじけた心の人々にとっては、なんかこう、すごい難しいものが見えるんですけども、単純至極のことを神様は書かれているというふうに思います。しかもこれって同じパターンが2回繰り返されますので、1回目が分かれば2度目、割と、流出できますよね。だから私の頭でも分かるぐらいのことなんですけども、でもやっぱり、 的わぜになってきて、罪が的わぜと関係ありますけども、罪に入ってて的わぜになった人とか、見当違いなことを言う人はやっぱりちょっと見えなかったりします。この辺り見ていきたいというふうに思います。そして、次、8番、教会は教会ならぬものになり、キリストは追い出され、反キリストは神の座、キリストの座につくとですね、これもちょっとクリスチャンの常識でありえないんですけども、でも聖書はまさにそのことを語っているということを見ていきたいと思います。で、第二テサロニケ2章の2節、彼はすべて神と呼ばれるも、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。この説が、まあ、まさに書いてあるところなんですけども、ちょっと例えが使われているんで、多くのクリスチャンこのぐらいの簡単な例えも理解できないで、そのために全然本質的なことを見ておりません。しかし神の宮っていうのは全然文字通りにしか読めないで、だからね、エルサレム宮だと思ってるから、まあ今全然宮ないけど、これから建つんだ、第三神ができるとか、まあ、ほどしやが言ってますけど、何も例え理解してません。神の宮は先ほどエピソード書見たように教会の例えですよ。で、ね、宮の土台の石は人だったり預言者だったり、またはイエスキリストだったりするわけですけども、宮の中に座を設け、反キリストは座を設けるということは、他でもない教会の真ん中に反キリストが座るということですよ。で、自分こそ神であるというと、反キリストが神であると言ってしまうということは、教会の中に神は2つありません。キリスト教会の中に、キリストという神と、ね、アラーの神と両方とはありません。一つだけです。ということは、一人追い出されるということですよね。反キリストが座を占めちゃうって、イストリーゲームの人しかいつも残ってないんだから、キリストは追い出されるということですよ。で、その裏には、強制的なものですけども、でもその裏にはやっぱりクリスチャンの同意があるわけであり、または教会が廃教に及ぶということであります。キリストを追い出しても平気になってしまうということであります。で、5節から見ていきますと、私がまだあなた方のところにいた時、これらのことをよく話しておいたのを思い出せませんか。あなた方は知っておる通り、彼がそう定められた時に現れると今は来ておいて見えているものがあるんですって。これは今朝のメッセージでしたところなんで、さすがにみんな覚えていますが、これは聖霊のことですよね。F の秘密は既に働いています。しかし、今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれるときまで引き止めています。で、聖霊は、最終的な追い出せ、取り除かれると追い出されるってことですよ。で、ですので、教会時代においては、においても、反キリストも、サタンもどんどんどんどん働きたいんだけども、引き止めるもの、聖霊によってとどめられていたんだけども、世の終わりの時の問題点というのは、そのとどめていた聖霊が追い出されてしまうというよりも、サタンが縦横無尽にですね、とどめるもなしに好き勝手で暴れるって、それが世の終わりの悲劇なんですよ。そしてひとたまりもないんですよ。狼がね、羊の群れにやってくるときに、羊飼いがいればなんとか防戦できるかもしれないけど、羊飼いも何もいなかったらみんな羊どんどん食べられてしまうように、そんなことになってしまうということがあります。で、2章の8節で、その時になると不法の人が現れますが、主は無質の息を持って彼を殺し、大臣の会議を持って滅ぼしてしまわれます。で、だから不法の人っていうことですね。で、これ罪の人と書いてますけども、が来て、そして、この現れて、そして教会の神になってしまうということであります。で、2章の9節で、法の人の到来はサタンの働きによるであって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴うということですね。だから印不思議が伴うって、これはキリスト教会でいわゆる印不思議のリバイバルだとか、そういった、または、ね、歯が金歯になるとか、なんとか金粉が乗るとか、なんとかね、羽が飛ぶとかいう、そういったことですよ。だから今ペンテコステ派でこれすでに現れていることですよ。わけのわからない印と不思議のリバイバルとか、ね、ピーター・アブラ言ってますよ。これはこの言葉の成就ですよ。だけど聖書も神の力も彼らは何も知らないから、何一つ理解してないんですよ。で、まさにこれは起きております。ですので、ピーター・アブラ、またベニヒンとかね、現れるわけのわからない変なリバイバリストを すっかり信じ込んでる人たちは危ないです。そのまま行ってしまいます。反キリスト礼拝まで行ってしまいます。で、で2章の10節、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。だから滅びる人ってこれクリスチャンのことですよ。クリスチャンでも、を滅びるためにあらゆる悪の欺きが世の終わりの時に許されるということです。なぜなら教会が廃墟なので神が怒ってそのことを許すということですよ。でなぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。だから要するに真理を毛嫌いして、で、それを望ましくないと思っている人たちは、自分の望むようなインチキの教義に入っていくってことですよ。最たるものが、寒暖迷宮結節ですよ。その寒暖迷宮結節を受ける人たちの本音って何かっていうと、寒暖時代って聖書に書いてあるけど、自分だけは寒暖なんか会いたくないっていう本音ですよ。だから、それを、真理がどんなに厳しいもので受けるっていう気持ちはないので、そのためにそういう窓場所に入っていくということですよ。しかし、寒暖迷宮結節の、この偽りは根は深いです。これは結局、反キリスト礼拝まで行ってしまいます。お腹ですよね。で、あらゆる悪の欺きが行われますっていうことは、そういう人たちが惑わされるようにいろいろインチキが許されるということですよ。だからオレオレ詐欺もね、今朝見ましたけども、オレオレ詐欺どうしておばあさんが騙されちゃって、そして何百万円も虎の子を取られるかというと、そういうインチキを用意する人がいるわけですよ。で、息子の名前が吉尾だとね、それ調べて、そして吉尾みたいな声出してね、吉尾の言ってる会社の名前言うかもしれないですね。丸山不動産に勤めてる吉尾だけどとか言ってね。で、500万円どうしても必要だとか。そうすると、欺きに引っかかった人はお金払っちゃう。それと同じように、今の世の終わりの時って神様はその欺きを許されているんで、インチキを信じる人がインチキを信じやすいような嘘が許されるってことですよ。だから、例えば、レフトビハインドみたいにね、神田前のそういう小説がどんどんどんどんベストセラーになったりね、ビデオになったりっていう、欺きが大いに許されてるんですよ。だから、ああ、なるほど、うん、やっぱり私の信じてる神田前は正しいとかね、ですよ。また、アクネのリバイアルね、ベニヒンなんかもね、どんどんキリスト教に出して宣伝されて、ああ、やっぱりあれはなんか、神の器だとかね、そういう、風に引っ張られる、欺きが許される時代なんですよ。インチキが横行する時代だっていうことですよ。実際そうですよね。で、2章の11節がね、前も見ましたように恐ろしい言葉だと思います。それで神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。惑わす力ってね、霊的なものだったり心に入ってくるんですけども、ここで神が怒りのゆえに、そういう不信や背信のクリスチャンに対して、彼らが、偽りの穴に落ち込むように、そういうことを後ろからバーンと押すような感じですよね。恐ろしいことですよね。神が惑わす力を送ったら、一体誰がそれを、その惑わす力を守られるのかって、難しいですよね。だから恐ろしいことですよ。神様はわざわざそういうことをね、協力するっていうかね、だから神に怒り凄まじいっていうことですよ。で、それは私はトロントビデオを見たときに感じました。トロントビデオをね、皆さんは見たと思うんですけども、それを初めて見たときに、または、ピーター・ワグナーにいろんなリバイバル集会とか、私も最初は騙されて言ってたんですよ。その時思いました。これは恐ろしい時代に来たなと思ったんです。神の霊か悪霊か区分つかないと思ったんですね。で、私はクリスチャン生活、クリスチャンになったらずいぶん若い時ですから、もう40年以上前からクリスチャンですから、その頃異端っていうと迷惑なんですよ。物の音みたいにね、キリストは天使だとかわけわかんないみたいね、モルモン教みたいにね、あそこのアメリカに出てきたこの石が正しいんですか、女も信じないとかね、文鮮明みたいに、韓国のこの文鮮明おじさんが実はサインの切れで、いや、そんなわけないだろうって、わかりやすいものが多いんですよ。 で、そんなふうに思ってたんですけど、こうトロントのビデオを見た時とか、あのこういう変な理由を見た時、ちょっと青ざめましたね。区分しようがないじゃないかってね、恐ろしいと思いましたね。で、案の定ですよ、私はこのトロントビデオをね、ビデオに作ってくれた人がいたんで、それをキリスト教のいろんなあの多くの人が集まるキリスト教の掲示板でそこで宣伝したんですよ。で、じゃあ、でペンテコステの人が怒ってね、じゃあ俺がそれを見るから送ってくれって言ってね、で、あのでお金もらったり、またはいや、お金もらって送ったんだけども、お金払ってこない人は2、3人いましたけどね、ペンテコステの人はね、まあ、どうでもいいんですけども、で、見てあのショックなことがあったんですよ。見て我々はこれは悪霊だと思ったんだけど、それ見ても見てもなおかつあのこの理解を正しいって言った人は2、3いたんですよ。本当にやっぱりちょっと怖くと思いましたね。この言葉の上手ですよ、それで神がは彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込む。だからもう区分つかないんですよ彼ら。惑わす力に入っちゃってるからね。もうあの説得しよう、もうこれ以上私やりようがないと思いました。わざわざビデオに撮ってね、警告のビデオを作ったけど、もう彼らはもうすっかり霊にやられちゃってるから、偽りが見えなくなっちゃってるんですよ。でこの言葉は成就なんです。だから恐ろしい時代に入っているし、またこれから入っていくんだってことを覚えてください。それでこれはで、それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれたんです。でだからどこ、正しく真理につかない人はもう裁かれ時代に来てるってことです。で次、マタイの24章15節16節、それ預言者ダニエルによって語られたあの争いの清めき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々はやめに逃げなさい。聖なるところってどこかって言うんですけど、これは教会 の, あのまたは神の宮の王座ですよ。教会の中心、キリストが座るところです。そこに争いの清めが立つ、反キリストが立つところです。だから、教会は教会ならものになります。なぜなら教会の真ん中にキリストが座ってないからです。で次に書いてますね、屋上にいる者は家の中の物を押し出そうと下に降りてはいけません。これがたびたび言ってる下流の祭りのことですよ。下流の祭りですよ。で家の中の物を押し出そうって、だから例えですよ、教会の中のね、地下教会のレブラントに行くのもいいけど、あそこの教会何もないからねってね。だからやっぱりちょっと前の教会のね、なんとか牧師とかね、いう肩書きがね、でみんなに先生先生って言われたその子は懐かしいってね。だからあとはあのとこ献金は山が入ってきたってね、月50万じゃ引かないとか、レムなんて言ったって1000万もらえないとかね。でそれを持ち出そうと思って入っていこう、でそれを持ち出そうと下に降りてはいけませんって書いてますから、行っちゃダメなんですよ。で、多少のものは惜しくても永遠の命に変わることですからね。でその時やっぱりそういう人が出てくると思うんですよ。それは良くないんですね。で畑にいるものは着物を取りに戻ってはいけません。でこれもみんなそうなんですよ。着物を取りに家は戻ってはいけません。だから家に入るな、廃墟の教会に入るなってことを主は言ってますよ。だからその日悲惨なのは女王の女と血の身を持つ女です。これは前も言いましたように、女王の女と血の身を持つ女の共通点ってミルクですよ。で、ミルクはヘブル書で柔らかい食べ物ですから、硬い例えを理解しないんですよ。だから何もわかんないんです、悲惨なのは。聖書が書いてある、警告は何一つ役に立たないということですよね。9番の方を見ていきましょう。教会から救いが消える。神とクリスチャンとの間に結ばれた永遠の契約を破棄される。第一コリント11章25節。こう、異色のうち、杯をも同じようにして言われました。この杯が私の地には新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。契約という、この、地による契約、葡萄酒、これはキリストの地による契約ってことを覚えておいてください。エブル書の10章29節。まして神の子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地ですね。契約の地を、敬愛と思うとみなし、右の見た者は宿る者はどんなに重い処罰に属するか、値するか考えてみなさい。私たちは、復讐は私のすることである。私が報いをする。また、主がそのために裁かれると言われたことを知っています。このヘブル書の言葉って暗示的ですけども、こういう日が来るんですよ。 自分を聖なるものとした契約にして、これ聖霊のことですよ。聖霊を汚れたものだというときは来ますよ。必ず来ますよ、教会で。で、ただし、キリストの言葉をね、板扱いするときも来るわけですよ。救いはキリスト以外ないって、ああ、とんでもない言葉だというときも来るし、また、聖霊のに導かれる人たちを悪霊を呼ばれしたり、これは悪霊だというときは来ますよ。そういう人たちはね、サタンの霊を受けてるんですけども、しかしそれは裁きに入りますよね。右の御霊は侮る者はどんなに重い処罰に値するかってね。でこれは結局救いも消えますし、契約も破棄されてしまって永遠の命を得られなくなるということであります。で10番、公の教会は、プロテスタントといいカトリックといい、いずれ反キリストの教理を受け入れ滅びるようになる。で、このところを見たいと思うんですけども、エゼキエル30章1節、次のような死の言葉が私にあった。人の声を言して言え、神である主はこうされる、泣きやめけ、ああその日よ、その日は近い、死の日は近いって、だから死の日のことを言ってるんですね。その日は曇った日、諸国のための終わりの時だって、ここに書いてありますように、諸国のための終わりの時だって、これは例えが使われています。で、諸国のためにっていろんなためがあるわけですよ。エソーとかね、エドみたいな赤いものとかね、アモンとかね、ちょっと悪霊がかった人とかね、このどのキリスト教クリスチャンに関しても終わりが来るって、それが主の日だっていうことです。だからあらゆる教会が神の怒りの中で裁きとか振られる、それが主の日だっていうことですよ。そういうことであります。で次、ヨエル書1章の1節からですね、ここの中にも主の日っていう言葉が出てきます。ヨエル書1章の15節にね、ああその日は、死の日は近い、全能者からの墓のようにその日が来るというふうに書いてありますように、この有志一章というのは全体として死の日に関して語られている言葉ですよ。ですのでこの箇所から死の日についてちょっと学んでいきたいというふうに思います。ペトロの子ユエルになった死の言葉、長老たちをこれ引け、この地に住む者たちも物も皆身を浮かせ、このようなことがあなた方の時代に、またあなた方の先祖の時代にあっただろうかというふうに、先祖の時代になかったわけですよ。と同じように主の日の災いとか教会崩壊っていうのは今までのキリスト教会経験しないことが起きるんですよ。でそういうことを聖書は書いてるんですけども、多くのクリスチャンは今までのキリスト教会の常識で見て、それによって甘いことを考えてるんですよ。だからレブラント言ってることは板扱いのように見えるんですよ。でも聖書は明らかにその日は教会がキリスト教から教会からキリストが追い出される日であり、反キリストが逆にキリストの座に座るところだっていうことを今までの御言葉を見たように何度も繰り返して書いています。かつてなかったことなんで、だから今までないからといってこれからもないって言っちゃいけません。この有力書に書いてあるように、このようなことがあなた方の時代に、またあなた方の先祖の時代にあったろうかって、だからないことがこれが起きるんですよ。常識以上、常識を超えたことが起きるんであります。ですので御言葉に沿ってみなければこれからの時代って理解できませんよ。多くのクリスチャンはただ重視して、まあ大丈夫だろうとかね言ってますけど、それは全然見事を見てないからなことを言ってるわけであります。1章3節、これはあなた方の子供たちに伝え、その子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよう。噛みつけ稲子は残したものは稲子が食らい、稲子が残したものはバッタが食らい、バッタが残したものは食い荒らす稲子を食ったってことですね。犬は麦を食ったり米を食ったりしますけども、穀物がみんななくなるっていうことですよ。だから教理の大事な教理はみんな食やされてしまうっていうことですよ。教会の中で正しい教理ってあれもこれもどんどんどんどんどんどん骨抜きにされていきますよ。日本がアメリカに占領された後、日本のね教えが良くないっていうことでアメリカがひどいことをしたんですよ。学校に来て、そして書いてある聖書、あ、聖書じゃないよ、教科書を墨を塗ってね、ここの部分は削りなさい、こう削りなさいとか言ったんですよ。同じことが聖書に関して行われるというふうに思います。聖書に墨を塗るかどうかわかりませんけど、この箇所はけしからんとかね、ユダヤ人がキリストを十字架に違う、これはけしからんとかね、ダメだとかね、または同性愛は罪だ、これもとんでもないとか言ってね、あれも消すもんね。だから聖書もスカスカになっちゃうと思うんですよね。もう一度スカスカになるかわかりませんけども、要はそういうことですね。バッタが食らうんだから、あの教理もこの教理もみんな食われていってしまうってことですよ。もうまだまだ教理なくなってしまうってことです。そういうところで 我々クリスチャンは通わなきゃいけない。しかしこれは神の怒りなんだということを覚えておいてください。そのいうことを神様が教会に許すということは、今神は教会に対して非常な怒りを持ってるんですよ。我々が持っているのと違いますよ。今のクリスチャンは全然神の御言葉を尊重してない、行おうともしてないということに関して怒りを持って、それならば、神様がヒステリーを起こしたわけではありませんけれども、それならあなたたちの望むような教会を作ってあげようじゃないかっていう、そういう怒りですよ。だからこういう教会どうだってね、もう同性愛も OK の教会どうだってね、地獄はないっていうことを教える教会どうだって、あなたたちがこれは望んだ教会じゃないかっていうふうに神言われるわけですよ。で、エレミアあたりがそんなことを言うとね、みんな反応すると、いや、あんなこと思ったこともない、エレミアちょっと言い過ぎだって言うんですけど、神様がそのように人の心を 見越して実行した場合には、我々は反論の余地がないんです。なぜなら、人はともかく神は全てのとこを見抜いておられますからね。だからやっぱり、神にされたことってやっぱり我々文句つけようがないんですよ。だから神がこれ今はもうそういうのに差し掛かってますけども、しかしちょっと近未来ですけどもね、観覧時代っていうのは、観覧時代の人々に対してこんなとんでもない教会を与えるって、しかも悪霊の教会を与えるって時に、それはその当時の人々がまさに欲してる教会を神が与えたんだっていうことなんですよ。わかりますね、言ってることで、神がそのように見たなら、そうやって弁論の余地がないんですよ。やっぱりそうなんだと思います。だと思いますよね。だから、そういう意味では、もちろん恐ろしいことを神はしたんですけど、その前に廃墟があるんだってことをよく覚えておいてください。で、一章五節、酔っ払いを目を覚まして泣け、すべてブドウ酒を飲むのような泣け、めき甘いブドウ酒があなた方の口から叩いたからだって。甘いブドウ酒は聖霊の働きですよ。だから聖霊がなくなるっていうことですよ。で、一つの国民が私の国に攻め上った、力強く数え切れない国民だ。その葉は王子子の葉、そこには右子の牙がある。それは私のブドウの木を荒らし捨て、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き抜いて投げ倒し、その枝々を白くした。ブドウの木っていうのは、イエス様が言われました。私は誠のブドウ木、あなた方はその枝ですって。だから、教会とかクリスチャンとかね、キリスト教とか、そういうのもまさにそうですよ。だから、そこから、丸裸に引き抜いて投げ倒すとか、枝々を白くしたっていうふうに、スタラスターとか書いてありますように、教会の最も大事なところを、獣系の横暴の下で、どんどんどんどん引き裂かれたり、取り除かれたりするってことを言ってるんですよ。で、一章の八節、若い時の夫のために荒野をまとった後の目のように泣き悲しめって。だから、かつては、若い時の夫、キリストに仕えたんだけども、今はそうじゃないってことですね。で、一章の九節、穀物の下げ物と不足の葡萄酒は主の宮から断たれ、主に仕える祭司たちは喪に服するって。だから、主の宮って教会のことですよ。だから、穀物下げ物って、これはね、例えですよね。御言葉の、だから正しい御言葉の教えって断たれるんですよ。でそういうの武道士って、だから、聖の働きは消えます。逆に悪霊のリバイバルはどんどん盛んになってきます。そういうことですね。で、一章の十節、畑荒らされ、地も毛に服する。これは穀物が荒らされ、新しい武道士も干上がり、油も枯れてしまうから。だから、武道士、油、精霊がどんどんどんどん消えていくわけですね。一章の十節、農夫たちは恥を見よう。武道作りたちを泣きやめけ。小麦と大麦のために畑の借り入れがなくなったからだ。農夫たちとかブドウ作りって、これは教会の働き人のことを言ってるんですよ、農夫たちっていうのは。だから、で、恥を見ようって言ってますよね、泣きやめけとかね、恥を見るとかも泣きやめけ。だから、教会の働き人に関しても、神は容赦なく、この時に裁きを下すってことですよ。で、我々なんかがね、とか、ヒラシントが、牧師がね、恥を見ろとか言ったらね、権に逆らうのかとか、とんでもないことになってしまうかもしれませんけども、要するに神がそのように見られたなら、やっぱりその時の牧師とか働き人はそのようなものなんですよ。恥を見るべきものなんです。ってことは、結局ね、教会に、白く塗れる墓のような歩みをしてるけども、でも実質は、 働き人として給料もらってるかもしれないけども、実質は全然神の受け方も尊重してないし、聖霊の働きも尊重してないじゃないかってこと。だから、この世の時は来るぞって言ってることであります。だから、恐ろしいことですけども、神は全ての人の本音を見られるってことです。それぞれの人の心のありように応じて、報いが来るっていうことであります。だから、どうしたらいいかっていうと、その時に神様見られないのにどうやって隠したらできるかって、そういう問題じゃないんですよ。そうじゃなくて、歩みを正すってことですよ。どうしたらいいかとかね、天波が来ないというのに鉛でこう追えばいいとかね、言うんですけど、それは鉛で電波来ないかもしれないけど、神様はやっぱり鉛があっても見ると思いますので、そういう問題じゃないというふうに思います。で、一章の十三節、祭司たちを荒野をまとって痛み悲しめ、祭壇に仕える者たちを泣きやめけ、神に仕える者たちを宮に行け、荒野をまとって世を過ごせ、穀物の捧げ物、それの葡萄酒もあなた方の神の宮から退けられたから、断食の復刻をし、清めの集会に触れを出せ、長老たちとこの国に住む全ての者、あなた方の神、主の宮に集め、主に向かって叫べ。ああ、その日を主の日は近いって書いてますよね。全能者からの墓のようにそれが来る。だから、全能者からの墓って書いてあるように、この主の日っていうのは、神がその怒りと破壊の首謀者だったりするんですよ。なので、これ逃れようがないんですよ。ただただ、正しいのに、災いが来たんじゃなくって、神がその教会とかクリスチャンの背景に対してもう怒りを持って、もう、怒りをとどめないで、そのような破壊を持ってきたので、これは大変な破壊になってしまうということであります。一章の十節、私たちの目の前で食物が絶たれたではないか、私たちの神の宮から喜びも楽しみも消えたではないか。だから、教会行っても何も喜びも楽しみもないんですよ。メッセージ聞いて、神の恵みでほんでもない。そういう教会になっちゃうってことですよ。ここのその種は土くめの下に干からび、蔵は荒れ捨てられ、穴蔵は壊された。ここのつはしなびたから。ここのつはしなびたって、これも例えですよね。だから、御言葉が全然意味なさないってことです。一章十八節、ああ、なんと家畜はうめいていること、牛の群れはさまよう、それに牧場がないからだ。羊の群れも滅びるって、これは、牛とか羊はね、信者の例えですね、クリスチャン。で、滅びていくし、救いもない、そういう教会になっちゃうってことですよ。で、一章十九節、主は私はあなたに読み取ります。火が荒野の牧草地を焼き尽くし、炎が、野のすべての木を舐め尽くしました。炎は悪霊のリバイバルですよ。野の獣はあなたに歩み求めています。水の流れが枯れ、火が荒野の牧草地を、焼き尽くしたからですってことですね。読んだだけでも恐ろしい教会の状況が来てますよね。皆さん、例えを理解するなら、目の前に恐ろしい教会の状態が来るっていうのがもう明らかにこれ語られております。で、11番、今の時代の教師、牧師たちは、死の日の戦いに備えず、また死の日の戦いに、同じこと書いてある。戦いに備え、死の日に備えず、死の戦いに備えず、とりどり気づこうとはしないっていうことですね。問題です。エゼキエル書を見ていきたいと思います。で、エゼキエル書はなぜかというと、エゼキエルの13章5節にね、あなた方は主の日に戦いに耐えるためにって書いてあるように、やっぱりこのエゼキエル13章もやっぱり主の日に関しての言葉なんですよ。だからここを見たいというふうに思います。一節から見ていきます。次のような言葉が主にあって、主の言葉が私にあった。人の声を予言しているイスラエルの預言者に対して予言せよ。自分の心の前に予言する者に向かって主のことを聞けと言え。神である主はこうおっしゃられる。自分で何も見ないのに、自分の霊に従う愚かな預言者と共に災いが来るっていうことですよ。だから、観覧前とかを平気で言って何も問題ないっていうのは、なんでそんな確信があるかっていうと、やっぱりなんか霊があるんですよ。で、この預言者がそうですよ。自分の霊に従う愚かな預言者と共に災いが来るっていうんだけど、やっぱりこの預言者変な霊にやられてますよ、自分の霊がね。だから、変な幻が見えてるわけですよ。もう、すごい、麗しい神が目の前に見えてるんですよ。愛で愛でね。観覧の前に上げてくださってね、終わったらそーっと下ろしてくれる、もう、至れ尽くせの神様とかイエス様っていう、そういう、見えてる。それは悪霊の窓柱なんですけども、そういうふうに、預言者、今で言うのは教師が惑わされてるから、死の日に関しては真実が伝わらないんですよ。今、ケース外まさにそのありさまなんですよ。そういう人たちは圧倒的に多いんであります。だから我々は、 セミナー開かなきゃいけないんです。なぜなら、誰もから惑わされてるからですね。セミナーに人が来るとか来ないのは関係ない、大きな問題でありません。しかし、ここは、警告は続けなければいけません。なぜなら、角笛はね、我々に渡されてるわけでありますから。で、17章4節。イスラエル、あなたが預言者とも廃墟のように狐のようだ。あなた方は、死の日に戦いに備えるため、破り口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかったってことです。で、死の日は戦いです。今まで見てきましたように、明らかにもう死の日には、教会を席巻するような、基本からアメリカとかね、教会に組む人たちが、全世界を支配して、そして教会に無理難題を言ってくるわけですよ。反旗して拝まなければね、なんとかなんとかね。そのために備えをしなきゃいけないんです。だけど、そもそもそういう周囲が来るって、教会に災い来るってことを見ておりませんので、こういうね、預言者とか教師とか牧師は、備えができないんですよ。そのことに関してはこれ批判ですよ。破れ地を修理もせず、石垣も気づかなかったってことです。石垣は石、弟子の意味に関係します。だから、石垣を築くことにポイントがあるんです。やっぱり砂と石では崩れ方が違うんですよ。岩の上に家を建てる人は賢い人であり、崩れなかった、それね。洪水の日も。でも砂の上に家を建てたら、崩れちゃう。で、御言葉を行う弟子の意味にポイントがある。だから、下流の祭りに関しては我々は言ってきますけど、そのポイントはやっぱり弟子の意味であるということを言って、覚えておいてください。で、そういうことをしてるわけですね。で、13章の6節。彼は虚しい幻、幻を見、まやかしの占いをして死の見つけと言っている。死は彼らを使わされないのに、しかも彼らはそのことが成就するのが忍んでいるって言ってるんですね。で、虚しい幻を見るって、まさに今の時代の教会の牧師がまさにそうなんです。言いたくありませんけども、自分のところだけ偉いと言いたくないんですけど。困難の前に挙げられるってこれ幻ですよ。聖書が語っている真理とか現実とは違いますよ。夢幻を見てるんですよ。で、またね、優しい優しい天のお父様の幻に過ぎなかったりね、それしか見えてないっていうのはやっぱり幻なんですよ。やっぱりでも主は、抗議を持って要は裁く方でありますからね、それとは真理だったりするんですけども、とんでもない惑わしを見て、だから何の危機感を持ってないっていうことですよ。そのことを言ってるんです。で、我々はそのことをセミナーで言いますけども、今の教会の牧師はね、真理を見てないとかね、これから起こる災いを見てないって言いますけど、それはエレミアとかレムラントの個人的な意見ではありません。ここにはっきり書いてありませんか。あなた方は、彼らは虚しい幻を見えるって言ってるじゃないですか。で、まやかしの占いをしてってね、だから、これからこうなりますよってね、そんな実現しない未来を言ってるんですよ。簡単なものを挙げられたとかね。また、エルサレムに第三神殿ができる。そんなもん実現しませんよ。またヨーロッパは獣の国になるとかね。ただ、まやかしの占いでそんなもん実現しませんよ。で、死の見つけと言ってるって言ってるわけです。しかも、問題は死の見つけって神様の名前まで出してるから、わかんない信者は信じてしまうって、そこは問題だって言ってることですよ。主は彼らを使わされないのに、しかも彼らはそのことを成就するのを待ち望んでいるって言ったが、ねえ、そういう人いますよね。困難な名前あげられる何月何日に主が来られるとかね。ずっと待ってたけど、その日は、イエス様どうも都合が悪いようで、この日は来ませんでしたって、またを待ちましょうとかね。それはちょっと違いますよね。で、待ち望んでるって、成就するのを待ち望んでるって、全然間違いだってことですよ。で、13章7節。あなた方は虚しい幻に、真岡市の占いをしていたじゃないか。私が語りもしないのに死を見つけと言ってるって。だけど、これは主は語ってないと言ってるんですよ。神田前も語ってないんですよ。また、エルサレムの第三神殿も語ってないんですよ。ヨーロッパが獣系、これも語ってないんだけど、自分で確信しちゃってるんですよ。とんでもない間違いなんですけどもね。クリスチャンであれば誰も裁かれもない。これも語ってないんだけども、自分で確信して、しかも神の名前でそういうことを言ってるわけでありますよ。で、13章8節、それで神である主はこうおっしゃられる。あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている。それで今私はあなた方に立ち向かう神である主の見つけ。 虚しいことを語り、まやかしを幻を言ってる。繰り返してこういうことを語ってますけども、今の多くの牧師が言ってる終末に関してのことは、ただ虚しい、実現しない、ただの歌話ですよ。言いたくありませんけどもね。実現しないんですよ。で、まやかしの、嘘みたいな、幻のような、幻とか蜃気楼ってね、近づいてったら見えなかったり、実際にはなかったりしますよ。同じですよ。神の前にあげるなんて絶対実現しませんよ。ただその人の頭の中は妄想にあるだけであって、実現しないんだけども、何度も何度も繰り返しというか、なんか本当に実現するかのように頭に脳裏に突きつけ、焼き付けてあるだけであって、それはリアルなものでも、聖書が語っていることもないんですよ。で、13章9節、私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者ともに手を下す。彼らは私の民の交わりに加わらず、イスラエルの家の席にも入れられない。イスラエルの地にも入ることはできない。この時あなた方は私が神主であることを知ろう。だからこういうインチキを語る人々って恐ろしいんですよ。教師は、やっぱりヤコブ書に書いてあるように、教師に対しての裁きって恐ろしいんですよ。神の前とかこういう、ことを言っている人がまさにここで言っている、虚しい幻を見、まやかしを占いしている預言者ってまさにこういうことですね。昔の預言者で今の教師のことを言っているんですよ。しかもここに手を下すと書いてある。裁きに入ってしまうという神のね。で、どういう裁きかというと、民の交わりに加わらせて、だから、イスラエルの家の席にも入られない。だから、クリスチャンとして見なされないってことですよ、今で言うなら。だから、クリスチャンが当然受ける永遠の命受けられないってことですよ。恐ろしいことですよ。だけども、イエス様は言われました。立法者、パリサイ人たちに、自分の倍増するゲーナーの子にするとか言ってるんですけど、立法者、パリサイ人は当然ゲーナーに入るってことを言ってるんですよ。って言うんです。今で言うなら、牧師もゲーナーに入るってことですよ。で、ここでもやっぱ同じこと書いてますね。でも、これは、そういうひどいことをエレミアに言われたら怒るかもしれませんけども、怒ってでも、その人が入らない方がいいと思いましたよ。私は失礼ですけど、言いますよ。そういう観覧前とか言ってると、ゲーナーに入るぞっていうね、言いますよ。やっぱりね、そういう奉仕ですから。で、これ書いてあるじゃないですか。そういうね、預言者は異性の席にもいられないって、こう、例えですよ。クリスチャン繰り返して言いますけど、今の新約のイスラエルってクリスチャンですから、クリスチャンとして見なされないってことは、永遠の地得られないってことですよ。で、イスラエルの地には入ることはできないんだから、約束の地は得られないってことですよ。この時にあなた方は私が神主であることを知ろうって、だから、ゲーナで思い知るってことですよ。恐ろしいことですよね。怖いですよね。怖いんですよ、セミナー開くこともね。ねえ、一歩間違えれば、ねえ、出席すれば人が1000円出してくれていいかもしれませんけども、一歩間違えてこうセミナー開いてね、エレミアはね、よく勉強してきました。週末のために関して今日は話しますとかね。困難の前に皆さん挙げられるから、ハレルヤ感謝です。拍手しましょうとか言って、ね、で、そう、人が集まって千円ずつもらっていいかもしれないけど、イスラエルの席に入らないって、とかね。わけのわからないセミナー開くべきではありません。永遠の命がかかってきますからね。だから、牧師力をあんまりメッセージしない教会多いって言うんですよ。正解です。インチキを語ったら永遠の命に関係しますので、危ないことはしない方がいいというふうに思います。でもまあ、主が語ったらね、真理は語るべきでありますけども。で、13章10節、実に彼らは平安がないのに平安って言って私のためを惑わし、壁を建てるとすぐそれを漆喰で上塗りしてしまう。漆喰で上塗りする者どもに言え。それはすぐ剥げ落ちる。大雨が降る人すぎ、私が氷を降らせ、激しい風を吹きつける。すると壁が崩れ、垂れ落ちる。人々があなたに向かって上塗りした漆喰はどこにあるかと言わないだろうか。それより神である主はこうおっしゃる。私は憤って激しい風を吹きつけ、怒って大雨を降りそかせ、憤って氷を降らせて壊してしまう。私はあなた方が漆喰で上塗りした壁を私が打ち壊し、地に打ち倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。それが垂れ落ちてあなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が死であることを知ろうっていうですね。例えが使われています。ここで書いてある漆喰とか、影落ちるとか、大雨とか、これみんな例の例えですよ。だから、我々が今、聖霊にあって、訓練されていかないなら、またはエレメが散々しつこく言ってるのに、祈りをね、 ノルマ果たさないで、3分ぐらいで、済ましていたりするときに、そのとき、別にエレミアはそのとき、怒りません。わかりませんからね。でも、そのときに、その死の日に、皆さんの実質が現れるってことを覚えている方は、まあ、そういうサボっていたレミアンっていないと思いますけども、すぐ剥げ落ちちゃうんですよ。そして、大雨が降る注ぎ、雹を降らせ、激しい風を吹きつけるって、これ、みんな霊的なことを言ってるんですよ。悪霊が来たりというときに、皆さんが聖霊に触れる祈りと訓練してないときに、いっぺんにやられてしまいますよ。その人が聖霊に触れてる人のときに、これ対応することができますよ。だけど、今、ただ表面的なこととかね、知識的なことだとか、ろくに祈る習慣とかついてないときに、それただのしっくりの、上塗りしてるだけに過ぎないっていうことですよ。しかしそれは、晴れた日には、漆喰で上塗りしても落ちませんよね。晴れた日には。ねえ。落ちませんよ。でも、真実がバレるのは、大雨が降った時ですよ。風もこれも霊の盾で吹きつけるって。悪霊がこう来たりね。大雨降るそうだって、いろいろ霊の窓が来たり。憤って、氷って、氷ってこれは水とか氷からできますからね。で、これはやっぱり霊ですよ。これ、例の私たちの時に対応できないってことですよ。で、世の終わりの時っていうのは、死と不死があるっていう、霊的な私たちが来るんですよ。その時の大きな問題とか、またされる人の特徴っていうのは、精霊に触れてない人ですよ。で、ろくに祈ってないから、精霊の道具合じゃないって、それが習慣になってる。全然精霊に触れないことが習慣になってる人は、ものの見事に1分もしないうちに、3秒ぐらい持ちこたえるかもしれませんけども、あっという間にやられますよ、まとしに。で、急戦法になりますよ。そのいい例が、イエス・キリストを、憤って、カンカンになって、惑わされて、十字架につけた群衆ですよ。彼ら、砂の歩みをしてますからね。いい石の歩みじゃありませんよね。砂の上に家を建ったから、まなしの根がバーッとキリストを十字架につけるときに、まなしの根、ひょうが吹きつけてきたんですよ。その時、わーって一気に霊で燃え上がってね、今までね、キリストの話を、4000人、5000人、給食の時にパンもくれるし、って話聞いたんですけど、その時は一遍でそんなみんな消えちゃって、もう霊の怒りとね、窓足がバーッと彼に燃え上がっちゃってるわけですよ。だから、急戦法だって、もう怒って、もう、なんだかなんでもこいつらに騙されたら悔しいとかね、霊でやれちゃってるわけですよ。だから、こういう人たちいっぱい出ますよ。で、それって何かっていうと、群衆は、やっぱり、その時に惑わされた、十字架につけた群衆は、やっぱり、しょうがないじゃないですかって、やっぱり、しょうがなくはありません。やっぱりそういう人たちにも、主は言われたわけであります。砂の上に家を建てる人とね、岩の上に家を建てる。語ったではありませんか。で、その時に、ある人たち、ペトロやヨハネの人たちは、従ったわけですよ。で、それを契機に、やっぱり岩の上に家を建てたわけですよ、彼ら。だから、ペトロやヨハネも結構な惑わしとかね、同じ試練に遭いましたよ。目の前の群衆がね、大阪へ叫んだりね、だから昨日まで一緒に歩んでた弟子が今日は裏切ったりとかね。でも彼ら揺るがなかったじゃありませんか。だから、群衆には弁解の余地がないんですよ。全く同じような、歩みをしてて、片方は十二弟子のように、キリストに従った人もいるし、片方は惑わされたわけですからね。同じ条件なんですよ。で、同じことが起きてきますよ、これから。歩みが、その人の永遠を含めた歩みが、決定する時が来るんですよ。それが、神奈時代ですよ。ものすごい例の惑わし来るんですよ。その時に、その人の歩みがどうであるかっていうことが大きな変わりなんですよ。だから我々はカリオンの祭りって言ったらいいですかね。その歩みのことを言ってるわけですよ。ですので、を語ってるわけであります。別にメンバー集めてお金取るってそういう意味じゃなくって、せめて、レブランタに来られる人々は、まあ、そうではあっても結局は最終的にはそれぞれの人の歩みなんですけどね。エレミアはいくらね、メンバーだからってその手に家までついてね24時間監視はできませんので結局は闇なんですけど、でもせめて多少はねケア的なことをねしたいと、 レメントに来る人、あの人もこの人も滅びてしまっただよ。さすがにエレミアも向こうにいた時、あんただけは軽うじてきましたよ。他の人はどうしましたかって言われるとちょっとね、寂しいじゃありませんかね。だから、本当の意味で、仮の歩みをするっていう人には私は招待します。だから、セミナーに来られた人は全員、もう、メンバーとして合格ですけども、それはともかく、ただまあ、それはスタートであってゴールはまだ先のことですけども、そういうことが大事なんです。ここでもそういうことを言ってるんじゃありませんか。だから、やっぱり、歩みによって、その日は、はっきりと、区分が変わってくるっていうことですよ。で、18章の14節。あなた方しっくりで、あなた方がしっくりで上塗りした壁を私が打ち壊し、地に倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。それが倒れ落ちたあなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が主であることを知ろうって。こういう日が来るんですよ。こういう日が必ず来るんですよ、主の日に。で、これが、例えでですけども、来るんですよ。だから、我々は石垣を今気づかなきゃいけないんですよ。必ず来るんですよ。例の惑わしの日がね。だから、エレミアすごいなとかね、もうね、個人の自由じゃないかとかね、思うかもしれませんけども、これは厳しいこと言うのも愛の無知ですよ。結局皆さんの益になるというふうに思います。なぜならここまではっきり言ってるからですよ。結局滅びるっていうことですね。だからいくら、大教会で牧師の職を得ようとね、信者が3000人いようとね、その人の本質がこの日荒らされますよ。そういう日が来るっていうはっきりこう書いてますから。これ例の惑わしの日が来るんですよ。さっきのね、言ったような、神様はわざわざ惑わしの例を送るってね、惑わしから送るってまで書いてますから、これまさにこの言葉と符合しますよ。惑わしからガーッと来るんですよ、洪水が。その時踏みとどめるかどうかですよ。その時に、やっぱり、歩み次第でやっぱりとどまると思います。さっき言いましたように、十二弟子はとどまったんですよ。その大きなものすごい右も左の人もみんなも惑わされてね、霊に惑わされてもう怒り浸透になってね、こうとんでもないペテン師のイエスキリストめとか言ってね、怒り狂ってる時に、彼らはやっぱりとどまったし、見るものを見てったんですよ。だから、そういう意味では、神の惑わしってその程度です。いいですか？どんな人も、正しい人も、正しくない人も、全員バーンと飲み込むような構図が来るわけではありません。程度のいい、ちょうど、適合するような、力だよね。弟子並みにしてない人はバーンと流されちゃうけども、でも、十二弟子並みにしてる人はね、とどまるようなね。そのぐらいの構図が来るんです。微妙、結構加減難しいですよね、これね。洪水とかまた大雨来るんですよ。神様はそこ愛ですから、ちゃんとこの加減してくれますから、心配しないでください。で忠実に歩んでいけばだと思うんですけどね。でそんなに示すことはないと思うんですね。だからでもこれは、御言葉を守る人がポイント高いですよ。主の日の戦いに備えて、石垣を築くっていうことがここでの大きなメッセージですよ。それをちゃんと守っている人はそれに大丈夫だと思います。で、セミの日の日に、その日に、そのこと聞いたような気がするけど、次の日にはもう全て忘れましたっていう人は、ちょっと危ないかもしれませんので、ちょっと覚えておいてください。13章15節、私はその壁とそれを漆喰で上塗りしたものでも、私の憤りを全うして、あなた方に言う、壁もなくなり、それに漆喰を塗った者どもいなくなったって。いなくなっちゃうんですよ。永遠に失せてしまって、永遠の滅びに入ってしまうということですよ。で、漆喰もね、塗った者どもとかね。だから、その日に対応できなければ何の意味もありません。東北を大きな津波を覆いましたけども、防波堤あったんですよ。だけど、千年の一度の大津波であったとしても、その津波を防ぐことができなきゃ何の意味もないですよね。千年に一度だからしょうがないでしょって、そうはいかないですよ。これから来るのは2000年に一度ですよ。教会時代にかつてなく今後もないような種類が来るんですよ。皆さんは 2000年に一度の大津波も耐えられるような、砦を築かなきゃいけないんですよ。結構これは大津だと思うかもしれないけどね。いろいろ難しいこと言うなと思うかもしれませんけど、これは皆さんのためですよ。その時は私いるかどうかわかりませんので、余裕言とでもないですけど、言っときますけどもね。皆さんのためですよ、これはね。そういうことですよね。で、13章16節でエルサレムについて予言し、平安がないのに、平安の幻を見ていてイスラエルの預言者と名を神である神ですが、こういう人たちに対して神様怒ってるんですよ。平安がないのに平安の幻を見て、だから、これから終末に関して平安は来ないですよ、言いたくありませんけども。我々が見たように、悲観的すぎると思うかもしれませんけど、やっぱり明らかに教会に裁きとか崩壊が来るんですよ。だから平安があるっていうのは、惑わしの預言者ですよ。こんなことを終末に関して言うって、とんでもないことしか見てない、インチキの預言者ですよ。平和を見てないものが正しいんですよ。で、13章、17章、人の声を自分の心の前に預言するあなたのための娘たちに、あなたの顔を向け彼に預言して、いえ、神である主はこうおせられる、皆の手首に時報の紐を縫い合わせ、あらゆる高さに合うようにベールを作って、人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は私のためで人々を罠にかけて、自分たちのために人々を生かしているんだって。で、この中に、ベールを作るっていう言葉が、意味合いあります。ベールは例えです。ベールっていうのは、黙示録はリベレーション、ベールを剥がすっていう言葉の意味合いがありますけども、啓示と関係あるんですよ。だから、啓示をここで言ってるのは、女たちって教会ですけども、啓示を解かないで、それでもって、わけのわからない平安のことを言ってるわけですよ。で、エルサレムに第三神殿ができるとか、宮の崩壊とは第三神殿の崩壊だって言ってる人は、たてのたの字も理解しておりません。だからまさにこのベールをね、思って惑わす人ですよ。啓示を解かないで惑わす人たちですよ。文字通り、そのまんまですからね。何の、思考もありません。子供みたいなもんです。言われたまんま言ってはですね、宮が崩壊するってね、第三神殿が宮がするって何、そのまんまじゃありません。何の、知恵もありませんよね。全然啓示もありませんよね。それ良くないことやな。で、これは良くないんです。で、罠にかけてるって。で、自分のために人々を生かしてるなって、これはまさに痛烈ですよね。教会の牧師は、こういうことを聞いたことがあります。観覧前を、観覧前を私は言うけど、観覧後を言いたければ言ってもいいです。でも観覧後を言うと、教会から人がいなくなります。それって何ですか、それって。自分のために人を言うと生かしてるって、要するにうまいこと言って、研究のためだかわかんないけど、信者減らしたくないから距離を負けてるんですか、とんでもない話でありますよね。まさにこのことは該当しますよね。そんなものだ、真理は、信者が増えようと減ようと、一人も来なくなろうとですね、変わるはずがないじゃありませんか。で、13章19節、あなた方は一つ神の大麦のため、少しばかりのパンのため、まやかしに帰したが、私のためにまやかしを行い、死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かして、私の民のうちで私を消した。これ意味わかりますよね。一粒神の大麦のため、少しばかりのパンって、だから、そういう距離とか教えですよね。で、まやかしに帰したが、私のためにまやかしを行いって、だから、神の名前急遽、ああ、感謝だ、感謝だっていう、そういうためにまやかしを行って、で、ほっとさせてるってことですよ。で、結局、そしてそういう人たちは、滅ぶんですよ。やっぱりね、サルですのような言葉に関して厳しいこと言わないから、結局そのまま正しいと思って、縁の内得られないと滅ぶんですよ。それは、自分の都合でメッセージをする人たちの責任でもあるわけですよ。だからそういう意味では、教師って確かに厳しい罰を受けるだろうというふうに思います。で私はね、教師は嫌だったんですよ。で40過ぎるまでそういう気になりませんでしたけども、でもまあいろいろあって今こういうことやってますけども、やっぱり教師って厳しいと思いますよ。で、13章のニュースです。すでに神である主はこうせられる、見よ、私はあなた方が人々を鳥を取るように罠をかける呪いの紐に立ち向かう、それらはあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた人々を私が放す。だからこれからそういう惑わしに入った人々をだんだん解放される時が来ると思います。 で、17章20節、私があなた方のベールを剥がし、私のためにあなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちはもうあなた方の手の内にいなくなる。この時あなた方は私が主であることを知ろう。ベールを剥がすっていうことは、先ほど言ったようにリベレーション、黙示録はベールを剥がすっていう意味なんですけども、だから黙示録の啓示が開かれているということでしょう。その時に真理を見る人たちは見るようになるということですよ。そういう時代が来るということです。だからセミナーはその走りのつもりであります。中にですね、あなた方は私は悲しませ、なかったのに、正しい人々の心をそれで悲しませ、悪者の力づけ、彼は悪の道から立ち返って生きるようにしなかった。それあなた方で、ここは問題なんですよ。13章20節、あなた方は私は悲しませがたのに、正しい人の心を偽りで悲しませ、悪者を力づけ、彼が悪の道から立ち返って生きるようにしなかった。だから、正しいことを語ることに、ここはあります。レムナントは、前回もサルデスのことを書きましたし、ニューヨーク、ニュースレーターでもサルデスのことを書きましたけども、厳しいことを書きました。それは、サルデスに関しては、厳しいことが語られている。それは、幾人かの、衣を汚さなった人々に関しては、彼らの命の証拠を消すことは決してしないって言ってるって、神様ははっきり確約してるって。でもということは、大多数のこの数人幾人かの稀な人々以外はほとんど名前が永遠の命、命の証拠が名前に消されて永遠の命は危ないっていう結論を言いました。それは書いてあることをそのまま言ったんですけども、それを曲げて言うなら悪人が喜ぶかもしれませんけども、それは曲げませんでした。そのまま言ったんですよ。これがまさにこの言葉で言う、悪人を力づけるってことじゃないんですよ。悪人を力づけない。で、彼が悪の道から立ち返って生きるようなメッセージをしたつもりなんです。そこに見心あるってことをぜひ覚えておいてください。ですよね。で、13章2節、それ、あなた方はもう虚しい幻を見ることができず、占いもできなくなる。私は、私の民をあなた方の手から救い出す。この時あなた方は私が主であることを知ろう。で、神様がそういう民を救い出すと書いてあるんで、これから神が私の民だと言われた人々は正しい啓示を見るようになるだろうと思います。これから起きることに関して理解するだろうというふうに思います。で、そうない人は最後まで言ってしまうと思うんですけども、だからそういう時代がこれから来るという、啓示が開かれる時が来るだろうというふうに。ですので、そういう期待を持ちたいというふうに思います。で、12番に結論、主の日の戦いに備え、砦を築くこと、また下流の町を行うこと、すなわち地下境界することが必須である。で、レムナントはその道を目指すということですけど、まあ、これは、レムナント始まった時から地下境界ですよ。初めのね、10年ぐらい前に来た時ですね、最初の集会、地下集会して行いましたからね、地下の、そういう話じゃなかったんですけど、地下教会で行いましたけども、なんかそう、ね、なんか意味あるのかと思ったけど、やっぱ、改めて考えたら、なんかそういう意味では意味があったかもしれない。地下、今まで初めてですよ、いろいろ集会室帰ってきましたけどね、地下でやるのは、このグリーンプラザが初めてですよ。なんか意味あるんですよね。後ろにカラオケの道具があるのはちょっと何だか分かりませんけども、まあそれはともかくですね、中にあります。ですので、ちょっと長くなりましたけども、このように、主の日に関しては、明確に主が語っております。曲がっている人々は、こういうことが一つを見ないんですよ。しかし、我々の上がもうこれを見るなら、あなた方の目は見るようにされるってことをですね、ぜひ理解していきたいと思います。では、お疲れ様でした。